You're listening to Dear Superwoman, episode number 133, 133回目 です。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、早速、行きたいと思います。今日のゲストは、金ヨガ講師、ヒプノセラピストの小谷純子さんです。純子さんではですね、前回2年くらい前にですね、乳がんの啓蒙月間、10月ですね、10月にゲストとしてお越しいただきました。純子さんは乳がん をご経験なさったんですけども、毎年10月はピンクリボン月間といって、乳がんの啓蒙月間なので、その時に来ていただいたんですね、ゲストとして。で、その時は、乳がんの経験についていろいろお話を伺いました。で、この2年の間に純子さんは NLP コーチングを勉強なさって、でその後にこのヒプノセラピーにたどり着いたということなんですけども、やっぱこの純子さんはその心と体について にすごい興味があって、でその延長上でこのヒプノセラピーをも勉強されたんですけども、でこれね、ヒプノセラピーはどんなものなのかっていうことについては。純子さんのこのエピソード内で説明してくださっていることを聞いていただければ分かると思いますけれども、このディアスーパーウーマンを聞いてらっしゃるリスナーさんの方 5名の方にですね、純子さんが、無料でセッションを提供してくれるということです。でぜひですね、この無料のセッションはですね、純子さん のインスタグラムのアカウントからすぐに行けますので、ぜひそのリンクに行って、その申し込みをしたときに私 のディアスーパーウーマン聞いたっていうことを連絡していただければ分かると思います。で彼女のインスタグラムはですね、これちょっと口で長くて言いづらいので、このショーノートに貼っとくのでぜひ見てください。でインスタグラムでですね、多分大谷純子っていう、大きい谷の純子っていう風に検索すれば、まず最初に出てくるのが、私とつながってらっしゃる方は、純子さんと私はつながってるので、すぐ出てくると思いますので、探して検索したらすぐ出てくると思いますから、見てくださいね。で、5名の方、無料の先着5名の方にですね、純子さん、申し込みしていただいたら無料で見ていただけるということなんですけども、このエピソードの最後の方に、この9月中はっていう風に、もう10月ですから、10月もこうやって提供してくださってるそうなので、安心して純子さんのところですね、 DM なり何なりしてですね、 DM 多分そのインスタグラムのプロフィールのところにリンクがあって、そこから申し込みができるはずだったので、ぜひ行ってみてください。では楽しんでくださいね。 Enjoy the episode. See you later.
さあ今日はですね、第2回2回目に来てもらった陰ヨガ講師ヒプノセラピストの純子さんです。前にゲストで来ていただいた時にはまだ陰ヨガ講師だけだったんですよね、確かね。で、はい、ですね、そのこの2年前、もう2年前ってさっき今この収録する前に聞いて、2年前でしたっけって言われて、なんかもう私はびっくりしちゃったんですけど、そのバージョンアップした大谷純子さんをまたお呼びしました。お元気ですか、純子さん。
はい、元気です。お久しぶりです。
お久しぶりです。このバージョンアップはしたですね、純子さんになぜお話を聞きたかったかっていうとですね、ヒプノセラピーですね、純子さんにヒプノセラピーをなんていうの、施術してもらったっていうのかしら、セッションを一緒に純子さんとやったんですけど、純子さんもともとでもこのヒプノセラピーを学ぶ前に、その多分そのこの純子さんのその乳がんの回を聞いていただいた方は分かると思うんですけど、乳がんのことでその心と体のつながりっていうのにやっぱ興味が向いたっておっしゃってましたね。でここの延長上でもちろんヒプノセラピーをおなばみ学ばれたんだと思うんですけど、でもこの一個前にその NLP ですね、 NLP をという一応コーチングなんですよね。コーチングでいいんですよね。
そうですね。NLP コーチングっていうものもあるんですけど、もともとはニューロランゲスティックプログラミングっていう脳の取扱説明書とも言われていて、 の脳の仕組みとかと心理学をベースにしていて、でそこからあのコミュニケーション、どうやってコミュニケーションを人と取っていくとより円滑に進むかっていうのもあの学べて、そこをベースにしてコーチングをしていらっしゃる方が結構いらっしゃるので、まあ、うん、NLP っていうとコーチングってイメージがあるかもしれないですけど、
うん、
そうですね、あのコーチングをされてない方もいらっしゃいます。 NLP 学んだ、
OK、じゃあ純子さんはその NLP を学んだのは何でだったんですか？
やっぱりその心と体のつながりっていうところから来て、
うんうん、
でまあ乳がんの後、まあ、治療が無事終わって、まあ、陰陽がをやるようになったんですけれども、やっぱりその中で自分のそのなんで乳がんになったんだろうって思った時に、結構前もお話ししたかもしれないですけど、私ってあんまりお酒もタバコも吸わないし、結構玄米菜食で、で遺伝性でもないし、あの家族もあのそんなにがん家系でもないし、子供も2人母乳で育ったのになんで私がって思ってたんですよね。でもそのやっぱり治療中にスピリチュアルの本を読んだり精神性に興味を持つようになって、私の場合はもしかしたらその心の在り方に病気の原因があったんじゃないかっていうふうに考えるようになって、
うんうんうん、
で、まあ、そこから陰陽科に行ったはいいんですけど、そこでまあ内観していく中でやっぱりなんか自分のその物事の捉え方とか考え方に何か見直すところがあるんじゃないかと思って、いろいろ見ているうちにその NLP っていうものに出会いました。これでやっぱり脳の仕組みとか人がと物事をどうやって捉えて日々コミュニケーションを取ってんのかっていうのが分かれば、もしかしたら自分が病気になった原因が分かるとは思わないですけど、何かそこで改善していけるんじゃないかと思って NLP を学びました、
うん、実際純子さん の, その乳がんの原因とかその今まで の, その考え方とか、純子さんの人生でどういうふうに NLP、 どういうようなその NLP はどうやってその純子さんの人生になんか関わっていったのかなっていうのに興味があるんですけど、実際その例えばね、NLP を学び始めてからその人との関わりっていうのがをベースにいろいろどういうふうに人と関わっていけばいいのかとかっていうのも もちろん学ばれてるわけじゃないですか。純子さんの実際の生活にどういうふうな影響を及ぼしましたか、 NLP は。
そうですね、多分私は、まあ、人にはいろいろ五感っていうのがあって、物事 の, 強い感覚っていうのがあるんですね。例えば視覚が強い人がいたり、聴覚が強い人がいたり、あと物事を論理的に捉える人がいたり、であとは感情が強くてそこで反応する人で、私ってすごくその感情がすごく強いんですね、
うん、
で、まあ、
それはセンシティブってこと？それはセンシティブ、
センシティブとも言えるんですけれども、例えば何か同じ現象が起こった時にこうそれを理論的に、あ、こうこれだからこうなったんだってこう捉えれる人と、私はこうまず感情にヒットしてあって なってしまう。で、あとは他人と自分の区別をつきにくいっていうのがあったりするんですよね、
うんうん、
なんか感情移入とかっていうところもあるけれども、それさえにも気づいてなかったんですよ、 NLP を学ぶ前は、
okay.
でも、まあ、講義の中でそれを見ていくと、あ、私はこういう傾向がある、で何か同じ出来事が起こった時に、あ、また今自分は感情にヒットしてるからこう動揺しててどうしていいか分からなくなってるとかっていうところ、
うん、
だからその乳がんになる前もすごく仕事で忙しくて、とにかく何でもかんでも自分がやらなければっていうところに全部背負い込んでて、
うんうん、
ノーも言えない。それってやっぱり感情で物事を判断してこう選択してたっていうところも大きかったと思うんですよね。で、ノーと言えないっていうのもあったし、
うんうん、その感情です、まあ、例えばその当時のことを聞きたいんですけど、うん、例えばその仕事が忙しくって、そのね、私も覚えてるんですけど、仕事が忙しくってなかなかその 病院に行けなかったっていうのとがあって、なかなかそのでまあ乳がんの発見は遅れたわけじゃないけど、あの当時にはもうちょっと早く行ってればもっと早く見つかったかもしれないっていうところだったじゃないですか、はい、でその当時にそのなんて言うんだろう、その感情、一番大きな感情っていうのは、その当時の感情って一番そのなんて言うんだろう、自分の中でこうモヤモヤですね。例えばその仕事でノーとか言えなかったっていうのがあったりとかとか、あとはその自分の感情で今動いてたっておっしゃってましたよね。その当時って純子さんのどんな感情がその一番どんな感、純子さんの中のどんな感情が純子さんを突き動かしてたんですか？
やっぱり私がは何全部やらないと、まあ、認められたいとかいうのもあったし、罪悪感、それこそそういうのもあったし、
罪悪感っていうのはノーって言うと罪悪感を感じること、
ノーの罪悪感もだし、いや自分は苦労しないとあの認められないし存在価値がないみたいな思いもすごくあって、これでもうとにかく仕事をここでちゃんとやらなければっていうのがあったんですよね。だから本当にあの夜中のメール3時に振られた仕事もその場で返すみたいなのをやってて、今思うとね、いくら上司とか周りの人が困ってるからやってって言ってももう線引きはできるわけじゃないですか、普通の時間じゃなかったりするから、
うんうん、
ここが私の弱さでもあったし、
うん、そこはやっぱり 弱さって思うの？
そうですね、やっぱりそれを、まあ、相手の意図を汲み取ってっていうのは弱さではないんですけれども、うんうん、じゃあそれをやるかどうか選択するっていう時に、
okay.
もう犠牲にしてやるっていうのはもうもはや相手のためでもなくて、本当に自分の罪悪感とかそういったものを癒すためにやってた、うんうん、なんかそういうのも本当全て感情をで動いていたっていうところがあります。
総合的に言うと何て言うんだろう、罪悪感プラス恐れプラス人からどう思われるのかが何かどうしようみたいな、そのこの3つみたいな感じかなって今聞いてて思ったんですけど、 そんな感じ、
うん、あとまあ認められたいとかっていうのもあると思いますね。それ自分で多分自分を認めてなかったからっていうのはある。
でここでそのまあ NLP をそうやって学んで、そういうそのこと、そういう時の自分で、その当時の自分っていうのはやっぱ客観視学んで随分改善されたっていうふうにあのおっしゃってましたけど、うん、その NLP を学んでさ、やっぱその客観視できるようになったっていうところだと思うんですよね。でここで、でここで学んで改善されたんだけど、なんでこういうなんかこう思考パターンなのかとか、どうしてこういう感情にこのなんとなくまだ感情っていうのを客観視で、その時の感情っていうのを客観視できるようになったけど、なんかまだ引っかかってるなっていうところがあったっていうふうに思う、ね、そうあの教えていただいたんですけど、ここでそのヒプノセラピーの養成講座が開催されてたのでっていうことで、あの、うん、ヒプノセラピーの養成講座に行かれるんですよね。で実際にそのヒプノセラピーをあのやってみて、なんていうの、自分でも多分自分でもやるんですよね、多分ね、ヒプノセラピーその養成するときに自分を自分で多分やるんだと、やったり練習したりとかすると思うんですけど、その時にあの全体的にどんなことに気づきました？ヒプノセラピーをの養成講座に入って。
そうですね、そのやっぱり自分がじゃあ罪悪感を感じてるとか感情でジャッジするっていうのはNLP を学んで気づいた。じゃあそこをちょっと気をつけてどういうふうにしていこうっていうところまで行ったんです。じゃあなんでっていうところがやっぱりその、うん、もやもやしてたんですけど、その講座の中で実は自分じゃなくてあのペアワークっていう時間がすごくあったので、
うんうん、
お互いにそのヒプノセラピーのセッションを行うっていうのをかなりやったんですね。でその中で自分がやっぱり気になってるさっきの罪悪感ですとか、その不安とか恐れ、自信が持てないとか、そういうあらゆるその、まあ、ネガティブ感情っていういろいろあると思うんですけど、それをリリースするワークで、あ、自分はこれだからいつもこういうふうに物事を捉えるんだっていうのが見えてきたっていうのはすごく、うん、
ただじゃあその純子さんの中でのその罪悪感の種ですよね。その種っていうのはどういうものだったんですか？
そうですね、それが、まあ、年齢対抗っていうあのヒプノセラピーの催眠療法があるんですけれども、
うん、
幼い頃の経験に戻ってっていう、でそれが罪悪感っていう感情でそのワークをさせてもしてもらったんですけれども、うん、まあ、そこでまた母が出てきて、で、まあ、罪悪感を初めて感じた時の経験に戻るっていうのをして、
うん、
で私が生後3ヶ月の時に母おくるみで、温かいおくるみで母親に抱かれてるっていう場面が出てきたんですね。で、うん、まあ、私はお腹いっぱいミルクを飲んで気持ちよくまどろんでるんだけれども、で母の顔が見えた時にすごく疲れて寂しそうで、そこすごい寒い部屋だった、
うん、
でそれを見たその私はものすごい罪悪感を感じたんですよね。自分はこんなに快適なのに大好きな母親が疲れた顔をして私を抱いているっていう。
わーお、
でもそんなこと思い出したこともないですよ、あの今までね、人生の中で、
うんうん
うん、で、その状況って別にその普通にあり得るというか、別に母が意図を持って私を傷つけようとしたわけでもなく、まあ、自分が母親としても疲れた顔をするなんてそういうことはあるので、
うんうん、
そこでまあ母を責めるっていうことをしてもしょうがない。じゃあその罪悪感っていうのを、その自分が幼い自分が感じてしまったものを、じゃあ今だったら大人になって客観的に何が起こっていた、いたか分かるし、
うん、
その赤ちゃんだった自分のせいでもない、じゃあその罪悪感っていうのは不要だよねっていうところをワークしてリリースしてっていう、その年齢対抗のセッションをしました、うん、だから自分のその罪悪感の一番最初の種になる経験がそれだったっていうのが自分の中で腑に落ちて癒されるっていうのが、そのヒプノセラピーですごく私にとって大きな気づきというか癒しになりました。
そこからそのお母様のその幼少のそのお母様にその子を抱っこされて疲れた顔を見たって全然罪悪感がを感じてしまったっていうふうにおっしゃってて、でそこで多分ね、今の純子さんからお母さんを見て、そんなその疲れてるお母さんなんて誰でも疲れてるじゃないですか、お母さんだったらもうすごいヘトヘトじゃないですか、どんなお母さんだって。でそこで今の純子さんの状態でお母さんに何かその何て言えばいいんだろう、罪悪感なんて今感じたりもしないわけじゃない。でここでなんかそのお母さんのその家庭環境、お母さんのその家庭環境のこととかにも気づかれていくんですよね。
そうですね、やっぱりその母が、まあそれはその赤ちゃんの時は分からなかったですけど、
もちろん、
まあ、自分があって、うん、母はやっぱり母なりに私のことを思ってベストで今まで接してきてくれている、
うん、
だからその母のせいにして、だから私がこういうふうになったんだっていうふうな結論になって何の意味もないので、
うん、
そこでやっぱり前向きな学びに変えて、じゃあどうし今からどうしていきたいかっていうのが、
うん、
やっぱりそのヒプノセラピーのセッションですごく重要なところではあります。
その罪悪感というのはもちろんネガティブな感情の中に入ると思うんですけど、その今の純子さんはそのヒプノセラピーをやっていろんな方にそのセッションをやったりとかしているところで、純子さん自体はそのネガティブな感情っていうのはどういうふうに、今の純子さんはどういうふうに処理しているんですか？
自分のネガティブな感情です。
そうそう、
それはね、ゼロになることは残念ながら私はないと思ってて。いや、
そりゃそうでしょ。みんなそうだと思うよ。
ただ、やっぱりその強弱というか、すごく大きいものと小さいものっていうのはあると思うんですね。で、その罪悪感って私の中ではすごく大きかったものなので、
う
これでかなりリリースされたとはいえ、やっぱり何かしら影響は残ってたりするんですね。ってなると、例えば自分がこう、罪悪感というか、ちょっと私、これ、自分がこれやっちゃっていいのかなとか思った時に、その経験をやっぱり思い出すから、あ、これなんかちょっと罪悪感の、癖というか、まあね、40年以上やってきたことだから、あ、違った違ったっていうふうに、そこをちょっとリフェレンスにするっていうか、やっぱり客観視ですかね、そこにどっぷりあるっていうことが少なくなかった。でもやっぱりそのネガティブな感情っていうのは常に怒りだったり悲しみだったり、それはもうゼロになることはないので湧いてきます。なんでそれ考えるのっていうのを考えれる、
多分どんな、そのなんていうんだろう、そのどんな、なんていうんだろう、ヒプノプラピーでも、ヒプノセラピーでもそうだし、瞑想とかヨガとかでも何でもそうだと思うんですけど、やっぱそのネガティブな感情っていうのはゼロにはならないっておっしゃってて、どれでもそうじゃない？で、だから多分、そのヒプノプラセラピーなり何なり、ね、ヨガなり何なり、そのネガティブな感情があっても OK でいられるっていうか、その共存、いい感じで共存、ルームメイトみたいな、そのいい感じで共存していこうよっていう感じだと思うんですよね。で、そこが多分なんか、純子さんにとっては、その、なんて言うんだろう、客観視することによって、そのいい感じで、いい感じなルームメイトとして一緒にいられる、罪悪感と一緒にいられるようになったりとか、ネガティブな感情と一緒にいられるようになったっていう、いい距離を取れるようになったって感じがしました。
あ、うんうん、その例えすごい。分かりやすいです。ルームメイトっていうかね、そのだってそれがなくなったらもう人じゃないっていうかなんで怒りを感じるんだっていう時に、
うんうん、
こう怒りの中にどっぷり浸かるんじゃなくて、あ、なんで怒ってるんだろうっていうところを見ていくと自分のことがより分かるし、
うんうん、
結局みんな自分のことって知りたいじゃないですか。
そうね、それはそうかも。で、そのヒプノセラピーを学んだ後に、で、その乳がんになったのはそのヒプノセラピーを学ぶもうちょっと結構前でしょ。で、その乳がんになった時に、その治療していた時に、その純子さんがなんかこう、これで自分の母親に認められる、許してもらえるっていう風に思ったっていう風に、事前にこう交換した文章で教えていただいたんですけど、それは私なんかちょっとよく分かんなかったんですけど、そこについて教えてもらってもいいですか？
はい。なんかそのやっぱり母はとても幼少から苦労した家庭環境だったので、やっぱりうち、まあ普通の経済状態で、で、まあ、大学にも行かせてもらって、で、まあ、両親揃って健康に暮らしてるっていうので、本当にあなたは恵まれてるから、なんだろう、苦労を知らないってすごいちっちゃい時から言われてたんですよね。苦労を知らない、苦労を知らないって。まあ、それありがたいことですけど、まあ、やっぱり子供なので、その苦労を知らないってことは、じゃあ良くない。っていうのが多分積み重なってて、もちろんその乳がんって分かった時に親に言った時もだし、その治療中もだし、その、まあ、親が心配してるし悲しんでるっていうのは分かってたけど、どこかで、あ、これでお母さん、私もこれだけ苦労したでしょ、だからいいよねみたいな、そのちょっと見てほしい。そう、なんかでもね、それ私本当にうっすら感じたんですけど、それなんか書き消すよね、その時は。いや、そんなことはないって。でもそれはっきり覚えてるんですよ、私はそれを感じたっていうの、なんかやっぱりさっき言った罪悪感のところをどんどん積み重ねてきてた。
なんかそこが
任務を果たしたみたいな感じ。
ごめんなさい、聞こえなかった。もう一回言
ってください。任務を果たしたっていうか、これで認めてもらえるっていうか、なんか。
あ、その乳がんになったことで、そのお母さんが言ってた、もっと苦労しなさいっていう、その苦労の部分がカバーされたっていうところ、
そう思ったんですよね、多分。
わーお。それはすごい感情だなって今、すごい今びっくりしちゃったんですけど、そこはやっぱり お母さんにも認められたいっていうのがあったんですね、そこで。
あったと思います。
うん。で、そこでその仕事も頑張らないと認められないっていうところで、どこまでが頑張りかっていうのが、なんかこう難しかった、その線引きが難しかったんですよね、きっと。お母さんに認められるのも乳がんになるまで認められないって思ってたくらいだから、なんかもう話しててもなんかこう泣けてきちゃうんですけど、
ね、でも本当にここで強調したいのが、本当になんかそれは母のことを責めるわけじゃなくて、その何気ないね疲れた顔を見せたとかで、本当にあなたはちゃんと恵まれてるんだからね、頑張って幸せになるんだよっていう意味で言ってたんだと思うんだけど、それを私がそういうふうに勝手にと言ったらあれですけど、捉えて大きくしてしまったっていうところがあったので、ね、本当にその人の、ね、親とかその保護者、愛情を注いでくれる方に対する思いっていうところが、うん、本当に些細なことをそういうふうに捉えてしまうっていうところに、すごいこううまく言葉にできないですけど、悲しみじゃないけど、ありますよね。その誰もがでもあると思う。
そう。ね、私は子供がいないから、わかんないかなって、今、なんかその、ね、純子さんと話す前にいただいた、Eメールで見てた時に、私が子供がいないからわかんないかなと思ったんだけど、自分の母親とかも、私の母親とかも、やっぱ、なんていうのかな、厳しかったんですよ。すっごい厳しかったの。で、なんかこの、で、なんか学業とかにはすごい厳しかった。教育ママだったんですよ。今もそういう教育ママっていう言葉あるのか知らないけど、教育ママ、すごい教育ママだったんですよ。で、やっぱりその、でもその教育ママだったっていうのは、その、自分の子供にも、その、自分が通ってきた同じような苦しみを味わわせたくないから教育ママだったわけじゃない、私の場合はね。だからそれはその大きくなってからはすごいよくわかるんだけど、その当時はさ、なんかもうこんなに勉強させやがってとかって思ってるわけやっぱりこの野郎ってやっぱ思ってるわけじゃない。だからなんかそのもちろんその成長するに従ってその親の見方っていうのも変わってくるけど、やっぱ当時にはね、親の当事者の人もそうだと思うんだけど、その誰もがそのベストを尽くしている中で、その捉える側と発信する側のそのミスコミュニケーションっていうのはあるじゃない、もう絶対それはゼロにできないじゃない。だからここはなんかもうどうしようもないというか、こうそれはもうあるもんだって思っておくしかないのかなって、私はだから子供がいないから分かんないけど、どうしてんのかなと思って、純子さん自分の子供にはどうしてるんですか。
いや私は本当にあると思いますよ、私がそういう小さな種を植え付けてるっていうのは。だからまあなるべくその自分をいい状態に保ってっていうのは思いますけど、やっぱりね、その疲れた顔をしていたぐらいで、子供はそういうふうに受け取るっていうのはもう本当に正直防ぎようがないっていうのはあるから、まあね、ヒプノセラピーでリリースじゃあ大人になったらしてとか思ってるけどまあでも本当にそういう、まあ、40人ぐらいと一緒に学んだんですけど、それちょっとしたやっぱりお母さんに早くしなさいって言われたところでこうずっとそれを抱えているとか、本当にそういう方が多い、その些細なことをどんどん大きくしてきている。だからそういう方に対してはすごくそのヒプノセラピーでリリースっていうのは有効である場合があると思います、私は。
なるほどね。純子さん、このヒプノセラピーを学んだ後に、その乳がんとその罪悪感だとか、その自分がその今まで感じてきていたその劣等感じゃないけど、なんとなくその自己肯定感の低い感覚っていうのはつながってたと思いますか、実際に。
うん、すごくつながってたと思います。やっぱり、またさっきと同じ話になりますけど、そのフィジカルなところとやっぱりその心、体と心の部分で、やっ やっぱ体に負担をかけてたっていうのはあるから、実際そのヒプノセラピーでリリースするとすごく軽くなった感じはしますよね。で皆さんもそういうことをおっしゃるので、
うんうん、
心と体のつながりって本当にすごく侮れないというか、まあ、皆さんいろんなところでおっしゃってますけど、
うん、
実際にあるっていうのはその、まあ、乳がんになってヨガで徐々に復帰してきてヒプノを学んでっていうその流れの中ですごくずっと感じていることだし、興味は尽きないですね、その心と体のつながり。
わかる、すごいよくわかる。なんか私もその生理の問題が一番ひどかった時って、仕事がめちゃくちゃ、その私のボスがすっごいこう仕事を増やす人だったんですよ。でもうめちゃくちゃもう異様にそのいつもやってることが何倍にもなってこう自分に返ってきてたのね。その仕事のこのボスの処理の仕方があんまりうまくなくて、でそのうまくなかったストレス、うまくない、でそのボスがすごいストレスを抱え込んで、そのストレスがその仕事量となってきて私に降りかかってきたわけ。そうで、そこはもちろん私はノーとかってね、もう見て分かる通り私はもうノーっていうのに全然こう抵抗感ない人だから、いやここはできませんよってすぐ言っちゃう人なのね、私は。でそういうところじゃないんだけど、でもなんかそのなんて言うんだろう、仕事面ではなかなかその自分でここはもうこれ以上できませんって言ってても仕事の流れは変わらないのよ。だから他の人に言っちゃうわけ、その私ができないって言ったことが、だから回り回って自分に来ちゃうのね。そこで私がノーと言っても、だからそのノーって言っても変えられない状況で、もうめちゃくちゃストレスが溜まってて、もう身体的にも精神的にもストレスが溜まったの。そのボスに対してもストレスが溜まってし、自分の仕事っぷりにもストレスが溜まってたの。その時になったの、やっぱその大量出血につながったんですよね。その自分ではもうどうしようもない流れっていうのがあって、でだからもう感情的にも本当にあの時はすごいイライラしてたし、やっぱりなんかやっぱ心と体っていうのはつながってるんだけど、その自分ではどうしようもできない時っていうのはもう自分なりにそのストレス解消方法とかをこういろいろ自分なりに勉強していかなきゃいけないだろうし、その中で多分なんかこのヒプノセラピーっていうのも一つと一つのこのなんて言うんだろう、一つのストレス解消法として持ってていいと思ったんですね。私はその、純子さんのセッションを受けていて。で、私がすごい面白かったのは、その、対抗、年齢対抗ですよね。で、あれがなんかすごい私は面白かったんですけど、それについてちょっと、もう少し詳しくお伺いしてもいいですか？
年齢対抗。
まあ、そうそう。
まあ、ヒプノセラピーの説明からちょっとさせていただくと、その催眠療法っていうことで、うん、日本語だと、そのなんか私たちが日常よく入ってる催眠状態っていうのは、そのなんか集中してる時とか、まどろんでる時とかっていう、あとは、まあ、同じ道を毎日歩いてるとかっていうのは、本当に集中してる状態で、催眠状態なんですけど、その状態をまず
作り出す。それって、例えば、多分これ私のヨガニードラやってる時もそうなんですけど、半分起きてて半分寝てる感じよね、きっと。そことはまたちょっと違うの？
ちょっとヨガニードラだともうちょっと深いかもしれないですね。
OK, OK。
寝てる、例えば本当に毎日会社に行く時って同じ道通ってるから、何も考えない、そこで右曲がってとか意識しなくてもふーって行くじゃないですか。あれも催眠状態だから、その時寝てないから、まあ、それよりちょっと浅いと、いろんな深さがあると
思います。
で、その状態をこう誘導でセラピストが作り出して、そうなるとその意識と無意識のその無意識の部分にアクセスしやすくなるんですね。で、その無意識にアクセスすることでどうするかっていうと、そのまあそこにある昔感じた感情とか経験、そこにアプローチしてリリースしたり、あとは逆に前向きな暗示を入れていったりっていうことをするんですけど、年齢対抗の場合はまあ普段の状態だとあんまり思い出さないようなところまでその催眠状態に入ってアプローチして、そこ感情をたどっていくんですね。やっぱりそれはポジティブなものでもできるし、ネガティブな、その私のさっきみたいに罪悪感っていうのをたどっていって、 こういう経験をして、こういう時にこういう感じを感情を感じました、でもじゃあ今はそれ違うよねっていうのが分かって、そこをこうじゃあそこから何を得たか、今からじゃあその経験をどういうふうに生かしていきたいか、でネガティブなものをそれをずっと抱えて、まあ、生きていきたいんですかっていうことですよね。どうそれをどうやって前向きなものに変えていくかっていうのをその年齢対抗で行います。
で私が純子さんと一緒にセッションやった時に多分その年齢対抗をやってもう一個やったのが 前世の方でしたね。でそうなんか純子さんにその事前にEメールをいただいて笑っちゃったんですけど、私がもともと前世が見えるからって言ってちょっと純子さんその前世療法をやる時に緊張してたらしいですね。
そのね、前世が見えるそういうちょっとサイキックな方っていうのは私セッションの経験なかったので、
うんうん、
これどうなっちゃうんだろうっていうのはちょっと思ってましたけど、全然マリコさんと信頼関係もあるしスムーズでしたね。
どんなだったかちょっと私あんま覚えてないんですけど、多分なんか裸足だったっていう、なんか多分その私のイメージをこう、じゃあちょっと純子さんと私がやったそのセッションの内容を少しこちらなんか私と純子さんで説明していくと、そのイメージをなんかこう伝えていく、どんな言葉が見えますかっていうので、そのイメージを伝えていく感じですよね、確か。
そうですね。
で実際にその私が知ってるようなそのサイキックとかが見えるようなその前世が実際にあるかないかっていう、そういうのを確かめるっていうのが目的じゃないんですよね、前世療法っていうのは。
年齢対抗も前世療法も結局その前世があるかどうかっていうのは、まあ、ヒプノセラピーのセッションでは重要じゃなくて、それを確かめるためじゃなくて、じゃあその前世の記憶と、まあ、自分の無意識の中にある経験、そこからそこにアプローチしてその感情をどうリリースするかっていうところが重要で、あるかないかっていうよりは結局それが、まあ、本当にセラピストじゃなくて受ける側はクライアントさんの方の口から出てくるってことは、その無意識の中でこういう経験をした、こういう感情があったって出てくるってことは、それが何らかの影響を今に及ぼしてるっていうのは事実じゃないですか、
うん、
無意識の中にあるから、そこにアプローチしてリリースっていうのが重要であって、結局その前世があるないっていうのは本当に確かめようがないし、それが本当か嘘か、
本当だね、
でもあなたの中にあってその感情と結びついて何らかの今の思考パターンとかに影響を及ぼしてるっていうのは本当なので、そこをリリースしていきましょうっていうのが重要ポイントです。
なるほどね。やっぱそのいろいろな、もうもちろんヒプノセラピーやったことがない人とかもいらっしゃるわけでしょ。でそこでなんかこのなかなかこのなんて言うんだろう、ぼやーっとこう睡眠状態、なんとなくこう睡眠状態っていうのは
排眠ですね、
排眠状態になかなか入らない人とかもいらっしゃるわけでしょ。でそれでもやっぱりそのセッションの時に、いやーなんかこういまいちちょっとこうピンとこなかったけど、私が見えたのはこんなもんでしたっていう感じの人がもういらっしゃると思うんですよ、その今までセッションを受けた方たちの中で。でそういう時っていうのは別にそれはもう自分の中で なんとなくもうなんていうの、なんていうんだろう、その場で出てきたものをパッパって言ってるってことを、それはそれでいいんだよね多分。
もうそれがいいんです。そのもうこういう感じのところに戻ってくださいって言ってる、出てきたものがあなたの真実なので、okay. 合ってる合ってないとかは本当にないです。
そうですよね。だからその多分ヒプノセラピーも正しい正しくないっていうのも多分あんまないんだと思うんですよ。本人がなんかこうモヤモヤしててもなんかこうとりあえず口から出てきたものっていうのがその重要なんであって、で別にそれが本当か自分の中の本当の感情か感情じゃないかっていうのは後から分かることだったりとかもするんですよねきっと。その時はもうでっち上げで言ったかもしれないけど、多分だからそういうところでなんかこうパッて自分の口からこう何も考えないで、ね、出てきたところがなんかその自分の 意識、無意識なところにつながっていて、でそれがもしかしたら自分の病気につながってるかもしれないっていうところっていうのが、私はもう本当にすごい面白かったんですよね。確か私のセッションの時はなんか魔女だったですよね、確かね。
はい、魔女狩りにあった
今もう笑っちゃうんだけど、うん、そうだったですよね。なんか裸足だったっていうのは、すっごい裸足だったっていうのはすっごい覚えたんですよ。あれはなんか、でもなんで魔女狩りだったのかなって、今でも本当にそれは不思議なの。確かに他のサイキックの人から、その、ね、私の他のサイキックの人があなた魔女何回もやってましたとか、いろいろ聞くんですけど、でもだからといって、人に言われたからってそれを信じてるか信じてないかは別としても、口からそうやって出てきたってことはね、なんか面白いなと思ったんですよね。ではなんかその、なんて言うんだろう。別にそこのその場しのぎで言ったことっていうのも、そのセラピーの聖書の鍵になるものなんですよね、きっと。
そうですね。そのやっぱり催眠状態に入って、こちらが指示というかお願いをしているので、この感情の元になった前世に戻ってください。にしているので、
うん、
ここで何かしら関連性があるところで無意識でそこが出てくるので、
うん、
何らか関連性がその自分が今問題と思っている感情とかそういうことにやることがパッと出てくる、うん、なので逆にちょっとそのこれが嘘か、え、本当かなっていうふうにこうちょっと疑い深かったりこうすごくなんだろう、合ってる合ってないかを気にされる方っていうのはちょっと難しいかもしれませんね、最初は。でもまあ、うん、この催眠状態っていうところに慣れてって、やっぱりそのセッションでいきなりその前世療法とかっていうことはしないので、催眠っていうことにまず慣れていただいて、でまあ信頼関係築いて行っていきますので、大体でもそのどうしても見えませんっていう方はそんなにいらっしゃらないですね。あとはね、年齢対抗の方でやったりすると、もう少しいきなりその前世療法っていうものよりかは、もしかしたら、とっかかりになるかもしれないですけども、うん、まあ、それは皆さんのそのお悩みとか、面談でお話を聞く中で、一番ふさわしいものを相談して決めていきますので。
ただ こういうふうに話の流れに行くと、やっぱその違いを、なんていうの、心理カウンセラーとヒプノセラピーの違いっていうのがあって、で、多分この心理カウンセラーっていうのは、どうしてもその医療行為の一つだと思うんですね。で、だからこれとそのヒプノセラピーっていうのは違うっていうことを説明していただこうかなと思ったんですけど、説明していただいてもいいですか？
そうですね、さっきおっしゃったように、本当にヒプノセラピーは医療行為ではないですし、まあ、精神科医とか心理カウンセラーとは違って、その、まあ、今かなりね、精神的に抑圧された状態とか、すごくひどい落ち込みがあったりとか、あとはまあ、すごく大きな精神的衝撃が受けている場合は、ちょっと対応できないですし、まあ、その資格もないですね。で、まあ、あとはそのカウンセラーや精神科医にかかっている方とか、その精神的な状態改善のお薬飲んでいる方も基本的には、ま、許可がないとお断りしています。なので、ま、その辺の見極めってすごく難しいとは思うんですけれども、それはやっぱりヒプノセラピストがお問い合わせいただいた時点でやっぱりきちんと判断しないといけないですし、ま、受ける側の方もさっき申し上げたようなことは基本的に念頭に置いていただければと思います。
その心身健康で、その問題意識があって、で、ここをこういうふうにしたいっていうことが分かっていたら、大体は OK って感じですかね。
そうですね。あとは、リラックスのヒプノセラピーとかっていうのは、例えば、本当に抗がん剤治療中の方とか、そういった方のそのリラクゼーション目的で行うものであれば、受けていただけますので、まあ、ちょっと心臓疾患がある方とかそういうケースはちょっとまあ、セラピー中の特にオンラインの場合は問題があったりすると困るので、基本的にお断りしてますけど、そのまあ自分の治療中のことを考えても、そのリラクゼーションのヒプノセラピーであれば逆にとても おすすめかなとは思います。その、まあ、ヨガってやっぱり体が辛いと体を動かせなかったりするんですけど、
うん、
リラクゼーションのヒプノセラピーは本当にヨガニドラ特に近いものがあるので、
うん、
すごくリラックス効果はあるのでおすすめはできます。
なるほどね。そのヒプノセラピーでカバーできるところってどういうところなんですかね。そのどういう方たちってか、例えば自分の中でこういう感情の問題があってって分かってくる人っていないでしょ。例えば純子さんみたいに、いや私のがんがもしかしたら感情につながってるかもしれないからちょっとヒプノセラピーを受けに来ましたっていう人って逆に珍しいと思うんですよ。例えばだからどういう問題を取り扱うためにヒプノセラピーが存在していて、どういう問題を解決するためにのツールとして使えるのかっていうのは聞きたいかも。
なんか例えばいつも例えばお金を稼ぐごとに罪悪感があるとかね、あと、うん、なんかこの人との人間関係がうまくいかないとか、いつもこういうパターン、こういう人になんか縁があって、例えば職場でも友人関係、なんかこういう人といつもうまくいかないことがあるとか、あとは本当に私みたいに自信が持てないとか、そういう頭では分かってるんだけど、なんでこううまくいかないのかなっていうちょっとモヤモヤしてるところですとか、あとは目標を達成したいっていう目標があって、でもそこに向かってこう進んでいけない、じゃあどうしてだろうっていうところですね。足かせみたいなものがあるんじゃないか、そういうものをちょっとアプローチしていく。そうです、本当にさっきおっしゃ申し上げたみたいに、すごくその落ち込みがあってっていう場合はやっぱりちょっと心理カウンセラーの方の領域にはなるかと思います。
なるほど。その多分その自覚してないけど、そのパターンが生じてるのがなんとなく分かってる人たちっていうのになんか効きそうな、効きそうっていうかツールの一つとして使えるなっていうのと、自分の中で問題がなんとなく分かってる。例えば私もそうなんですけど、私すごい自己肯定感が低いんですよ。私は自分の容姿に関してすごいその自信はないんですね。でこんな前に出てますけど、そういう人たちをなんかこう違う角度から見るためのツールとして、その例えばその自分の問題ですね、その自分の問題がなんとなくこう違う角度から見るっていう点でヒプノセラピーを使うっていうかツールとして利用するのはいいのかなって思いましたけど。
そうですね、そういう何か自己肯定感が低い、でもそれをどうしてかわからない、でもそれが腑に落ちればこうもっと力強く前に進めるっていうところで利用してもらうのはすごくいいと思います。
本当、じゃあ私受けなきゃって思いました今。
ぜひ。
はい、まあ一回受けたんだね、なんかもう魔女とか言ってる場合じゃないのかもしれないですね。
でまたその時に扱った感情とそのセッションの時は違うものだったので、その、
うん、
ね、そういうトピックが今浮かんだのであれば、それでまた戻ると、もしかしてまた魔女のところに行くかもしれないし、もしかしたらね、違うものが出てくるかもしれないですけど。
なるほどね。だからその、このポッドキャストを聞いてらっしゃる方の中で、なんとなくこの純子さんの話を聞いて、なんか興味が湧いたなっていう人はね、そうぜひ純子さんにコンタクトを取ってほしいんですけど、この視聴者っていうのはリスナーって言えばいいのか、リスナーの方にボーナスがあるんですよね。
そうです、そのやっぱりマリコさんのポッドキャストを聞いてらっしゃる方なので、その先着5名様までそのリラックスのヒプノセラピーの体験をいただける無料 の相談セッション1時間ものを受け付けます。で、ちょっとスケジュールの都合で最初の受付は9月になってしまうんですけれども、順次ご案内しますので、ぜひインスタグラム の方で DM いただければと思います。で、インスタグラムが言っちゃっていいんですかね。
うん。
純子アンダーバーインポッシブル YIN ポッシブルアンダーバーヨガです、
うん、でこれは純子さん の, あのインスタグラムのアカウントは私 の, あのポッドキャストのショーノートに載っけておくので皆さん興味が湧いたらですねぜひ行ってくださいっていうか60分無料ですよ。これはなかなか できないことだと思うので太っ腹の純子さんがですねあのリラックスヒプノセラピーをあのぜひぜひあの無料でということなので9月になるまでお待ちいただくお待ちいただけますけど無料だっていうことですね。ぜひぜひあの純子さんの方まで問い合わせてみてください。純子さんね本当にこのポッドキャストお願いしますって言って事前にノートを用意してくださるっていうすごい真面目で責任感のある方なんですね。まあこれは聞いてて分かったと思うけどでそのノートをベースにして今日 あのインタビューは実現したんですけれども、ジュゴさんあの2回の中で2回もあの出演していただいてありがとうございました。で多分そのバージョンアップしたジュンコさんもですねこれからどんどん活躍されていくと思うし、ヒプノセラピーのセッションとかヨガのセッションって最近すごい忙しそうにしてるので、このポッドキャストを聞いた方はですねぜひあのなんていうの見逃さないでジュンコさんに早くコンタクトを取ってくださいって感じです。なんかジュンコさんしたことありますか？
あのすごく楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。ぜひぜひ皆さん、純子さんのフォローして、純子さんにでコンタクトを取ってください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。もう一度言いますけども、このエピソード中で9月っていうふうに純子さんがおっしゃってますけども、10月からです。で、10月にこの乳がん啓蒙月間と一緒で、あの、ディアスーパーウーマンのこのリスナーの方にですね、先着5名の方に純子さんがあの無料でセッションを受け、あの、やってくださるということなので、太っ腹ですよね、純子さん。で、ぜひ、あの、ご興味、ヒプノセラピーにご興味がある方は、ぜひ行ってみてください。で申し込み方法はもう一度言いますけども、この彼女のインスタグラムのアカウントのリンクから飛べますのでぜひ行ってみてください。でですね、この申し込み方法が分からなかったらぜひ私のところにDM で言っていただければ分かると思うんですけども、このヒプノセラピー純子さんのその、インスタグラムのリンクがあるので、そのリンクに行くとですね、ヒプノセラピー申し込みフォームっていうのがありますので、そこに行くとですね、あのできます。で、そこにディアスーパーウーマンを聞いたっていうふうにですね、メモを残しておいていただけると、純子さんが、あ、聞いてくださったんだなっていうのが分かって無料でセッションを受けることができますので、ぜひ聞いてみてください。で、私ももちろんこのヒプノセラピーっていうのことにはもう大いにオープンな人だし、私はそのスピリチュアルに関しても結構オープンではあるのですが、一つ線引きをしているところ、境界線を引いているところがありまして、ヒプノセラピーではもう全然肯定的ですよ。で、ヒプノセラピーで自分が見えたことに関しても肯定的だし、何でもこういうのには私はオープンです。なんでかっていうと、前世が人の前世を見たりとかする人間なのでね、私は。ただし、こういう私でも、その、過去薬剤師であったっていうことがあって、でそこで大いに線引いて、その医療従事者として線を引いているところがあります。でもちろんその精神的身体的ストレスっていうのがあるその感情から来てることってありますよね。いつも怒ってる人がいたら怒ってたらやっぱり怒ってる人がいたりずっと泣いてたりとかね、ストレスが溜まってなんかもう上司にいつも怒られてたりばっかりとかしてたらストレスになって病気になるでしょ。で、それはもう皆さんが分かっていることだと思うんですよ。で、だけど私はそのスピリチュアルと医療っていうのは、その微妙なその線引きっていうのがいろんな人によって違うと思うんですけど、私が線引きしてるのはですね、その過去に、過去前世でね、起こったことっていうのが、何か前世でやったことが、その今のその自分の病気につながっているとかですね、過去にこういうことやったから、あんた事故を起こすわよとか、
そういうのっていうのをですね、売りにしてる人とかっていたりとかするんですよ。で、私はもうそれはもう本当に、特にですね、この過去にこんなことやってたから、過去のね前世でこんなことやってたから、あんた今この病気なのよとかって言う人ってもいるんですよ。でも私はそれは信じてないんですよ。だってなんかその科学的に証明されてないことっていうのは、私やっぱ医療従事者として信じられないんですよね。ここはもう本当にすごいこう線引きをしてるんですよ。で、前世が見えてればこういうことが、前世が見えてこういう感じがありましたねっていうのはもちろんわかるんですし、なんかこう納得いく部分っていうのもなんかこういろいろ前世が見えたりするとあると思うんだけど、前世のカルマがこうやって病気になったりとかしたんですよとかって言ったりとかすると、私はそれはちょっと違うなって思うし、でその前世でこうこうこういうなんかこうことがあったので今あなたの病気になってますとか言って、それは違うと思うんですよね。もちろんそのなんかその病気になってるとか、体のなんかその自分でコントロールできないことをコントロールできないことでを言う、コントロールできない見えない世界のせいにするっていうのもね、私にはそれはちょっとよくわからないんですよね。ヒプノセラピーとはまた全然違うと思うんですよ。ヒプノセラピーとは全然違うと思って、私はこれはもうヒプノセラピーも万々歳なんですけど、ちょっとね、そのここは私は線引きしてますけど、皆さんはどういうところでなんかこう怪しいなって、この占い師言ってること怪しいなって思いますか？これはですね、ちょっと皆さんに聞いてみたいなと思いますけど、皆さんいかがだったでしょうか？なんかその意見があったらぜひ教えてくださいね。今週はこれで終わりにしたいと思います。ではでは、 See you next week. Bye!